それでは今日の取り継がれますメッセージの聖書の箇所をお読みいたします。イザヤ書6章1節から8節までです。旧約聖書の1041ページになっております。イザヤ書6章1節、ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らそれぞれ6つの翼があり、おのおののその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために地のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である主を、王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火挟みで取った燃え盛る炭があった。
まあ、主にであった人々の切な願いとは、主に用いてもらいたいというものでなければならないなのではないでしょうか。まあ、日曜日御代田で、まあ、そういう気持ちでいっぱいになった、まあ、一人の姉妹、一人の兄弟と出会ったのです。まあ、一人の姉妹とは、まあ、長野に住んでる坂口、まあ、おばあちゃんなんです。まあ、ご主人を亡くして、まあ、山見になって、そして二月前でしたかね、長男も、まあ、ガンで召されたんです。けど、あの、おばあちゃんの見事も、嬉しくなる。まあ、日中での礼拝の前に、もう多くの人々は集まって、まあ、長岡啓司は、まあ、トラックで彼女の仏壇を運んだんです。大きなもので、まあ、400年前からの仏壇なんです。もう位牌でいっぱいで、そして彼女は全部申し上げたんです。もちろんそうしなさい、誰も言わないし、けどもまあ彼女はどうしてそんなことしたのか、もちろんみんなの前に明かししたんです。もういらない、邪魔者です。私にとってイエス様は全ての全てです。イエス様が喜べば、よし、やれましょう、という態度だったんです。まあ、仕方がなくて、やれば意味のないことです。けども、喜んでやるのはやっぱり普通じゃないでしょう。ねえ、普通の人にとって、やっぱり仏壇は全ての全てなのではないでしょうか。意外だって、もちろん、棚を名刺につけない。ねえ、位牌と仏壇とは亡くなった人と関係のないものです。まあ彼女はそれを心の見て、見たとき、もう喜んでしたのです。その後で、まあ、福音集会の時の、まあ、司会、すぐ兄弟は、一時禁止兄弟だったんです。まあ彼は、まあ実は、30年前に宣告された、肝臓癌です。もう手術もできません。長くないと。まあ、おそらく今ちょうど店に行って、また診察されるようになります。どうしても、ドイツまで行きたい、行きたい、行きたいと望んでおったらですけども、時々一日も何にも食べられないし、まあ、考えられない、長距離をかけています。けども、まあ、彼、病気になったのは、ある意味で、財産として言えるのはちょっと、ひどいけど、ありがたい。 もちろん本人もそう思っているんです。結局カルマークの次に去った3週間は私にとって3年間のようなものです、ね、会社どうしましょうか、家族はどういうふうに今から過ごすべきなのでしょうか、やっぱり面白くないけども、まあ結果として3週間以内からの長男クヤがためて、やっぱりイエス様を信じますと告白しましたし、彼の今までもう全く聞き耳も持っていなかったお姉さんとご主人と彼の子供23歳24歳の子供も祈るようになった。まあ普通だったら考えられない。一体どうして彼らはこういうふうになったかと言いますと、結局建築兄弟の信仰とは偽物ではないはずです。普通だったらもう心配の方も派手になるのは決まったことでしょう、ね、けども全然そうじゃない。やっぱり私は癌のために死にません。主の決められた時がないと絶対に死ねない。そして主の決められた時とはもちろん最善の時です。だからもう心配しなくてもいいけども、それは毎日の戦い。結局あのおばあさんも建築兄弟もイエス様を喜ばせたい、イエス様に用いてもらいたい、そういう心構えを持つようになったのは本当にありがたいなのではないでしょうか。今タゴ兄弟のお読みになったました箇所を見ると、イサヤも結局やっぱり私を使わせてください、私を導いてくださいと同じ願いを持っていたのです。けどもこの願いを持つためのまあ条件、まあ土台なるものは五節でしょう。ああ私はもうダメだ、私は唇の毛があがったもので、唇の毛があがったための間に住んでる。結局もうダメ、使うものにならない。けども彼の告白された過ち、汚れ、わがままは許された。結局自分の汚れを、間違いを、罪を告白すると許されると聖書全体は言ってますから、七節に次のように書かれてます。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。考えられない変化です。もうダメ私、そして後で私を使わせてください。どうして彼はこういうふうに変えられたかと言いますと、主はダメなものを捨てない、小さくなれば減るとなれば主は必ず新たに祝福なさると経験したからです。まあ主イエス様はいつも呼びかけていてくださったのです。結局おいで、私のところに来なさい。聖書を勉強せよとイエス様は一回も言ったことがない。当時読む人々はそんなに多くなかったし、自分の聖書を持っていた人間も一人もいなかったでしょう。だからイエス様はやっぱりもう少しね、努力してクリスチャンらしい生活しないと決してならんと、もちろん言わなかったんです。ただおいで、私のところにかなってなさい。まあ、イエス様の呼びかけとはまず、まあ、救いを得るため、まあ、解放されるため、まあ、生きる希望を持つための呼びかけです。まあ、大殿、皆さんよくご存知の箇所で、主一書の28節。もう数えられない多くの人々は、この一箇所を通して、よし、行こうと思って、そして、安らぎを、心の部屋の夜、ところを見出したのです。注意書の28節、すべて疲れた人 主に追っている人は私のところに来なさい。私があなた方を癒すまけであげます。私は心優しく、へりくだっているから、あなた方も私の首を折って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。私の首ではお安く、私の身は軽いからです。まあ、悩んでいる助けを求めている人のために、まあ、イエス様はこういうふうに呼びかけてくださったのです。聖書の一番後ろの黙示録の22章の中で、命の水が欲しい者は値なしにそれを送るがよい。まあ本物はただです。本物を得るために別に聖書の知識を持たなくても結構ですし、立派にならなくてもいいし、お金も必要ない。本物欲しいものは値なしにそれを受けるがよい。まあ受けるものは聖なる神との平和を得、罪の許しを受け、主なる神の子供とされた喜びを持つようになります。結局イエス様は人間から要求するお方ではなく、呼んでおられます。暗いから、寂しいから、困っているから、おいで私のところに来なさい。けども4つの福音書を見るとはっきり書かれているのは、イエス様はどうして呼んでおられるかと言いますと、まあ、ただ救いを与えるためよりも、救いに預かった人々とは他の人々の救いのために用いられるべきであるから、イエス様は呼んでおられます。ですから、ただ私のところに来なさいだけではなく、私について来なさい。救われるためにイエス様についていかなくてもいい。ついていかなければもちろん救われていても何の成長もないし、用いられない。けども救われるためにただイエス様のところに行けばそれでいいんです。けども用いられるためにやっぱりイエス様に従わないとダメなんです。ですからイエス様はよく私についてきなさい、人間の取る利用しにしてあげよう。結局救われた人々とは用いられる器となるべきです。けどもイエス様に従っていくこととは一体どういうことなのでしょうか。まあ、この間一緒に学んだことは、イエス様に従っていくこととは人間的に考えれば面白くない、自分自身の否定することを意味しているからです。今の世界はどうしておかしい世界になっちゃったのでしょうか。まあ、国々はみんな自分のことしか考えていない。まあ、国々だけじゃなくて、こっちこっちも結局自分のことしか考えられないから、もう全部おかしくなっています。イエス様に従うこととは、まあ、自分のことはそれ、自分自身のことを否定して、まあ、イエス様は自分自身を捨てなければ私の弟子となることができないと何回も何回も言われたのです。従うこととは、まあ、捨てることです。ルカでの5章27、28節を見ると次のように書かれています。108ページになりますが、ルカ伝5章の27と28節です。この後イエスは出て行き、主税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかもして立ち上がってイエスに従った。まあ、一日ぐらい考えさせてくださいと彼は思わなかったんです。直ちに従ったんです。何もかも捨てて立ち上がってイエスに従った。そしてこのレビとは、まあ、違う名前を持ちになったのです。マタイと呼ばれるようになり、結局マタイでの書くようになる器に変えられたのです。